Welcome back.
はい、ようこそおいでくださいました。
And I think we should pray again before we start. I just had an episode with a computer acting weird.
はい、大きな大会になると必ずコンピューターがおかしくなるんですね。はい、それはいい意味なんですよ。これから学ぶことが神様が絶対聞いてほしいと思うことなんですね。サタンが絶対聞いてほしくないと思っていることだからなんですね。神様の力の方が強いのでちゃんと映るようになりました。皆さん、今から始める前にもう一度お祈りしたいと思います。天の神様、私たちを1年後またこの場に集わせていただけましたことを感謝いたします。私たちが今一番学ばないといけないことを今週学びます。神様、どうぞ私たちが守られ、心もまた思いも守られ、清められ、神様のメッセージをすっと心の中に入れていくことができますように、どうぞ理解力を与えてください。今この場に急いで来ようとしている方々もお守りください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
Because we start with an introduction tonight, it will be a little bit longer than the other meetings.
まずセミナーの一番はですね、序論になりますので、他の日よりもちょっとだけ長くなってしまいます。
The book of Revelation was given by prophetic vision.
黙示録というこの本はですね、予言的幻によって与えられました。
It literally means unveiling, like opening a curtain.
そして黙示録というこの元々の意味はですね、こう何か幕を取る、幕を開けるという意味なんですね。
And it, reveals things regarding the future.
そしてその幕を取ったらですね、将来が見えてきます。
It reveals Jesus' care for his church.
またイエス様の各教会に対するこの気遣いが見えてきます。
And we see his care in every period of history.Of his church.
そして各時代のそれぞれの教会に対するイエス様のこの愛とケアが見えてくるんですね。
And in chapter 2 and 3, especially we're going to be looking at these messages for seven churches.
そして黙示録の中でも2章3章は7つの教会が書かれています。
Now please remember, those churches were actual churches.
この7つの教会というのは本当にあった教会なんです。
They are not symbolic, only. They were real places with real people.
象徴的にも使われることがあるんですが、実際にあった教会で、実際に人々がそこに行っていた教会です。
Don't forget that. They were real places.
そのことをしっかりと頭の中に入れておいてください。実際にあった場所ですし、実際にあった教会です。
And in your mind, try to think about those people 2,000 years ago. Who were they?
で、それらの人たちですね、2000年前に生きていた人たち、誰でしょう?
And these churches also symbolize specific periods of history in the Christian church.
そしてそれと同時にですね、この7つの教会は7つの教会の時代も表します。
予
言的この時代を表します。
Read this in inspiration, Acts of the Apostles 585.
希望への光から、読んでみます。7つの教会の名は西暦紀元の異なる時代における教会を象徴している。7の数字は完全を表し、これらのメッセージが時の終わりまで及んでいることを象徴している。また、用いられている象徴は、この世界歴史におけるそれぞれ異なる時代の教会の状態を表している。
Now, when we understand this,
じゃあ、これを理解しましたら、
we also come to understand that trying to cover everything involved in those seven churches is impossible on a weekend.
たった3日の週末でこの7つの教会に関する学びを全部やるっていうのは無理っていうことがわかります。
So we'll learn some interesting things, but it's more of a summary.
ですので、この3日間はぎゅっと凝縮してですね、まとめながら一挙に行きます。
Jesus sent these messages because he deeply loves his church.
イエス様はこれらのメッセージを送られたんですが、それはなぜなら、イエス様はもうこの教会を、そして私たちを深く愛しておられるからです。
Don't ever think that Revelation is a book about punishment and, you know, 罰 that type of stuff.
黙示録って聞くとですね、なんか罰とか厳しいとか難しいとかっていう、そういうふうに思わないでいただきたいんですね。
His church is his body made up of all believers.
神様のこの体というのはそれぞれの教会員、それぞれの教会で成り立っています。
His church is you and me.
神様の教会というのは実は私たちであり皆さんなんですね。
So what we study here this weekend is not just history and theology, it's a lesson and messages for us.
ですので、この七つの教会を学ぶとき、もう昔のこの歴史を学んでいるのではなく、私たちのことを学ぶわけです。
And we're going to read now, the beginning, from chapter 1, from verse 9 to 11.
それでは、黙示録の一章を開けてみましょう。画面にも映っていますが、一章の9から11。あなた方の兄弟であり、共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいた。
Okay, stop right there.
はい、ここで止まります。
Why was he on Patmos?
さあ、なぜこのヨハネはパトモスにいたんでしょう。
Patmos was like a prison island. He was exiled there.
パトモス島というのはこの刑務所のようなところですね。彼は追放された島なんです。はい。
And he said the reason he was there was because of preaching the gospel. That's it.
で、そこにいる理由はなぜなら神の言葉とイエスの証のゆえであるとまず言っています。
What kind of crime is that?
さあ、これが理由でここにいるんですが、これってどういう罪状なんでしょう。どんな罪を犯したんでしょう。
Well, we call his time a time of persecution.
彼が生きていた時代はこの迫害の時代だったんです。
Now let's continue.
続けます。ところが私は主の日に御霊に感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた。その声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある七つの教会に送りなさい。
So, the whole book of Revelation was especially for those churches.
ですので、この黙示録全部がですね、この七つの教会のために特に書かれたわけです。
And that means it's for us.
ということは同時にこれは私たちのためにも書かれたということなんです。
It is believed that he had this vision of revelation around the year AD 95.
この幻が与えられたのは紀元95年あたりだそうです。
That's a long time ago.
ずいぶん前ですね。
He was on this island which was in the Aegean Sea off the coast of Turkey.
はい、彼はですね、このトルコのこの沿岸にある、島なんですね。
はい、
この島。
About 80 kilometers southwest of the city of Ephesus.
エペソから80キロ、南西ですね。南西に行ったところにあります。
So he was not that far away.
ですからそんなに遠くはなかったんですね。
And yet, so far, because surrounded by water.
ところがそんなに遠くなくてもやっぱり遠かったんですね。なぜなら島ですから周りが海で囲まれています。
All the churches he cared about were on the mainland.
もう彼がもう心をですね、 なんていうんですかね、心を向けたすべての教会はその海の向こう側にあったわけです。
On the mainland.
はい、本州と言うんですかね、メインランドの方にそれらの教会はありました。
How? Imagine how he must have felt sometimes.
彼はどういうふうに感じたでしょうね。
Yeah, I cannot be with them. I'm here by myself. There's no one else to worship with.
まあ、あの教会もあの人たちも心配だけど、何もできないそばにいて、自分はこの島にたった一人いるから。
Between him and the people he loved and cared about, water.
彼とそして愛する人たちの間には海、水という大きな大きな隔たりがあったわけです。
No wonder when you get to Revelation 21 verse 1.
ですので、黙示録の21の一節を見ましたら、
says something interesting.
面白いことが書かれていることが理解できます。
はい。
黙示録21の1。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。
There was no more sea.
海がもうなくなってしまったと書かれています。
I've had people tell me, why not? I like the ocean.
そういうとですね、ある人はですね、先生なんでですか？私海が好きなんですけど。
But this, the ocean symbolized separation.
というんですが、聖書の中で海というと、その象徴の意味の一つがですね、もう隔てる、分けられる、引き離されるという意味があるんです。もう一つは死、死んでしまうの死ですね。
No more.
死という象徴的な意味もあるんですね。でも新しい天と地にはその海がないということは、死や離れ離れになることがもうない、はい、ということが書かれているんです。
This vision came at a time of persecution.
さあ、この幻は迫害の時に、見せられました。
You may or may not have heard of Emperor Domitian.
ですね、皆さん、皇帝のですね、
ドミシアンかな、
はい、はい。ドミティヌアスっていう名前の人ご存知でしょうか。
During his time, there was a new law that was passed.
彼の時代に新しい法律が発せられました。
And this is what it said.
こういうふうな法律でした。画面にあります。法廷に連れてこられたクリスチャンは、誰一人として信仰を捨てることなしには、信仰を捨てることなしには、処罰から逃れることはない。
Throwing away your faith?
要するに信仰を持っていたら罰せられるという法律ができたんですね。
And John did not throw away his faith.
ところがヨハネは自分の信仰を捨てることをしませんでした。
And so for that, he's exiled.
ですからそれがゆえに彼はパスモト島に追放されたわけです。
His love for Jesus and for the faith was unchanged.
彼のイエス様に対する愛とそして信仰はこういう法律ができても決して変わることはなかったんです。
This is very serious.
いや、これ深刻な法律ですよね。
Does it remind you of something in the history of Japan?
さあ、これを見ると日本の過去の歴史を思い起こしませんか？
はい。
はい、なんて言いますこれを。
Right? フミエ。
はい、そうですね。
Yeah, I don't know what you call that in English. The image they were told to step on. But, you know, all through history, Christians, when persecuted, their faith comes and will you renounce it? They have to say yes or no.
どの時代にも信仰者はこの信仰を捨てるのか、それとも捨てないのかという選択が迫られて、そして信仰を捨てない方を選んだら、迫害されるという時代がありました。
By the end of the first century AD.
一世紀の
後半。
By the end,
these seven churches were having some, what do you call, spiritual decline.
七つのこの教会は、こう、信仰的にですね、霊的にこう、下降線をたどっていきました。
And even apostasy.
そして廃墟すら起こりました。
Just within one set, within one, less than 100 years.
もう一世紀の間ですから、もう100年も経たないうちにですね、後半になると霊的に落ちてきたんです。
They were facing growing number of problems.
もうたくさんの問題を抱え始めました。
The great controversy for them was very real.
彼らにとってこの大騒動はとても現実的なものだった。
It wasn't just something they read about in a book. They were living it.
どっか本を読んでですね、ああ大騒動って言ってるんじゃなくて、彼らはその大騒動の時代そのものの中に住んでいたわけです。
They faced opposition from society and other religions.
社会から、そして他の宗教からの反対を受け、
And the culture they were living in was mostly pagan.
また彼らが生きていたその文化はですね、もうほとんどが異教の宗教でした。
And they refused to participate in popular activities.
そんな中で彼らは当時人気があったこの活動や、まあいろんな
祭りとか、
はい、何でもお祭りとか、はい、いった行事とかそういったものに加わることを拒否した人たち。
They avoided things that contained immoral practices.
また道徳的に良くないこと、不道徳なことに、関わることを拒絶した人たち。
And there were many things in pagan religions that had immoral practices.
そしてそれらはどこにあったかというと、この多くの異教の宗教の中に、この、こう、道徳的によろしくないことが含まれていたわけです。
Temples you could go to and find prostitutes there. That was their job in the temple.
例えば神殿に行きますと、神殿娼婦というのがいまして、そして、そういったこの活動がなされていたわけですね。
Yeah, terrible.
プロの仕事としてですね。Mm.
They were out of place in their society.
ですから、この信仰を固く持ち続けている人たちにとって、この社会というのはもう当てはまらない、
day,
社会だった。
Everything, everywhere they went, there was pressure to conform, pressure to conform.
それだけでなく、毎日のように彼らをですね、さあ、あなたの信仰を捨ててごらんなさい、捨てなさい、捨てなさいと、このプレッシャーをかけられていたわけです。
Revelation was given by Jesus.
黙示録というのは、イエス様によって与えられた書です。
And in chapter 1, verse 3,
一章の三節を見ますと、
ここ読まないけど、you can write it down. There is a blessing promised.
この三節には祝福がたくさん記述されています。約束されています。
For those who read,
どういう人たちにへの祝福かというと、この予言の言葉を読む人、朗読する人、それからそれを聞く人。
And who keep the things
written here. そして書かれていることを守る人たち。
Now, too many Christians are missing one of those things.
さあ、多くのクリスチャンがこの今言った三つのことで欠けていることがたくさんあります。
There's a lot of Christians who don't read it.
例えば、多くのクリスチャンと言いながら聖書を読まない人たちもいます。
Now, where's your Bible?
聖書どこですか？
ちょっと待ってよ。はいはい。はいはい、ここです。あれ？白アリ全部食っちゃった。What happened?
はい。ねえ。
Right? Or there are those who read it, but they don't hear it.
それから、読むんですが、でも聞こえてこない人たち。もうい
や先生、わかりにくい。これ読むと、わわわわわわ、わかんない。Right? Or they read it, but the meaning goes doesn't come in.
あるいは読むんですが、まあこの意味がですね、心にとどまらなくて、まあ右から左に出ていってしまう。
Or they read it and they hear it, but they don't do it.
あるいはこの予言の書を読むんですが、そして聞くんですが、でもそれを守らないというタイプもありますね。
And so we canLearn from this verse that if we're missing one of those, how can we be blessed?
で、この三つのうちのどれ一つ欠けていてもですね、私たちは用意された祝福を見逃してしまうんですね。
Yeah. Jesus wants us to be blessed.
イエス様は私たちに祝福を与えたいと願っておられるんです。
And another meaning for the word blessed is happy.
そしてこの祝福という言葉を言い換えると幸せという言葉に置き換えることができます。
So many people wandering around in the world looking for happiness.
この世の多くの人たちが幸せを求めてあちらこちらと行き巡っています。
Happiness is not something we search for, it's something we experience.
実は探しても探しても見つからないはずなんです。なぜなら幸せというのは何か探すものではなく何か体験するものだからなんです。
It is the result of something.
何かの結果なわけなんです。
And here Jesus is sayingWhen you read, when you hear, when you keep, you will be happy.
ですのでここでイエス様はこうおっしゃっているんですね。あなたがこの書を朗読し、これを聞いて、そして彼を守ると、あなたは必ず幸せになります。
So John was on Patmos, but he wasn't miserable.
ヨハネはパトモス島にいました。ねえ。犯罪者としていたんですが、彼は決して惨めな生活をそこでしていたわけではないです
。Every day, you know, so why am I here, Lord? I said, hey, 私かわいそう。
みたいにですね。
He was happy.
惨めではなく、彼は幸せに暮らしていたんです。
And happy doesn't mean...You walk around laughing all the time.
で、幸せというのはですね、いつもわははと笑って過ごすというのが幸せではないんですね。
大丈夫か？ What's wrong with it? No, no, it's something inside.
はい、幸せというのは心の中にあるものなんですね。
Right? Blessed.
幸いである。And 祝福される。
I hope we will be blessed this weekend because we're going to read and hear and decide to keep.
私たちは今週3日かけてですね、この予言の書を朗読し、聞いて、そして守るということを、right. 学んでいきますから、絶対私たちは幸せになるはずです。
Now we read it.
さあ、それでは 1-3 を読みます。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。
時が遠い。書いてある。The time is far away. The time is near.
はい。時が遠いじゃなく、時は近づいている。
There's an urgency in this book.
ここには、この章は、もう緊急性の帯びた書であるということがわかります。
It opens with these words. Chapter 1, verse 1.
そして一章の一節を見ますと、こういう風な感じで始まるんですね。すぐにも起こるべきことと書いてある。
Everything you are about to read in Revelation is going to happen soon.
今から皆さんが読むこの黙示録は、すぐにも起こるべきことが書かれているんですよってまず初めに書いてあるんですね。
はい。That was 2000 years ago.
さあ、それが書かれたのは2000年前のことです。
A lot of that has already happened.
ですから、その書かれていることの多くは、もう実際に起こってしまったことです。
We are living with the last few crumbs of the loaf of bread. Just a little bit, that's it.
ですから私たちが今住んでる時代はパンで例えるならば一斤の最後に残った一枚じゃなくて最後に残ったパンくず、はい、
パン粉
パン粉
落ちたやつ、
はい、はい、そこの部分に私たちは暮らしているんです。
And Jesus then in the end of Revelation、
そしてイエス様はこの黙示録の一番最後にこうおっしゃっているんです。 22-20 しかり私はすぐに来る。
Urgency.
さあすぐに来られるんですから、これ緊急ですよね、
Speed.
緊急事態です、スピード感があります。
He doesn't say, I come slowly.
イエス様ここで私はゆっくり来るからねと言っています。
yeah, I come quickly.
私はすぐに来る、早く来るって言ってるんですね。
God,
急いで来る。
God is not bound by time. We are.
神様っていうのは時というものにつながれていないんですね。それにつながれているのは人間だけなんです。
つながれてるっていうか、tied up with ropes。
はい、つながれてる、はい、と日本語では言いますね。
はい。いや、日本語難しいね。はいはい。So as this vision begins.
はい、この幻が始まるにつれて、
John saw Jesus walking among seven golden candlesticks.
ヨハネはこんな幻を見るんですね。イエス様が七つの宿題の間を歩いておられる幻を見るんです。
I tried to find a good picture to show you. There is a number of paintings, really nice paintings.
で、それをなんか画像でわかりやすくお見せしたかったんですね。たくさんいろんなこの画像があります。
著作権。
はい。
ダメだ。So we go. This is the free version. 99.
はい。ですので、okay. ちょっとお見せすることができませんでしたが、想像力を豊かにして七つの宿題の間を歩かれているイエス様を想像してください。
You find this in chapter 1, verse 12 through 16.
でもこの一章の12から16を見ますと、
はい。And you read that and you realize that is sanctuary language.
その中には聖女の語彙が入っているんですね。言葉が入っているんですね。
Jesus was in the holy place in heaven.
イエス様は実はこの天の、聖女におられるわけです。
What's he doing there?
じゃあ何をなさっているんでしょう、
He's our high priest.
そこで。私たちの大祭司ですね。
The candles represent his churches.
そしてその七つの宿題はイエス様の教会を表しています。
And, it also represents the periods of history of his churches.
また同時に神様の教会の七つの時代を表しています。
He has never forsaken his church.
イエス様は決して神の教会を見捨てることはなさいません。
No matter what the condition of the church is, he does not forsake her.
それぞれの教会がどんな状態であっても、決してイエス様は見捨てることはなさらないんです。
He never says, まあ、もうダメなこれ、望みない。もういいよ。He never says that.
はい、そんなこと言わないんですね。
But, that doesn't mean there won't be a time when he says, it's finished.
ところがだからと言ってですね、はい、ここまでです、もう終わりですっていうことを言わないってことはないんですね。
There is a close of probation.
ちゃんと恩恵期間の終わりというこの線は引かれるんです。
そう、人間の賞味期限みたいに、you know, there's an end.
必ず最後の時というのはあるんですね。
Now let's read this about God's care for the church.
はい。では、イエス様のこの神の教会に対するケアに関する引用文を読みます。希望への光からです。霊的暗黒の時代に神の教会は山の上にある町のようなものであった。各時代にわたり、各世代を通じて天の高潔な教えは教会の中で明らかになってきた。
教会の中で、within the church。
はい。教会の中で明らかになるんですね。教会はどんなに弱く欠陥だらけのように見えても、神が特別な意味で最高の関心を払われる対象である。教会は神の恵みの舞台であり、そこで神は人々の心を変える力を表すことをお喜びになるのである。
It's good to read this from time to time.
時々これを読むととてもいいと思います。
Because, it gives hope.
なぜなら希望が与えられるからです。
Some of you may be in a church that, yeah, it's feeble and weak, just like that.
いやー、うちの教会も弱くて欠点だらけだと思う方いらっしゃいますでしょうか。
Yeah, but he never gives up.
そうであってもイエス様は決して諦めることはなさいません。
Well, I don't know about the church, but I'm enfeebled and defective.
いやー先生、教会は大丈夫なんですが、私自身が弱くて欠点だらけなんですけど。
Same thing.
それでも同じです。
It's important to remember that he has the power to transform hearts.
イエス様は、人々の心を変える力を持っておられるんです。
はい。So, many years before John received this vision.
この幻を見る何年も前に、
there was a special council meeting in Jerusalem.
エルサレムでは特別な会議が行われていました。エルサレム会議という名前ですね。
You can read about it in Acts 15:20.
それは使徒行伝の15章の20節に書かれています。
You write it down, because we're trying to hurry up here. they decided there were some things that Christians would not do.
その会議でクリスチャンはこういうことはいたしませんというようなことを決議されたんですね。
Right. In immorality.
例えば不道徳なことには関わりません。
Neither would they eat food or meat or anything that had been offered to idols. Leave it alone.
それから例えば、異教のこの偶像に備えられた供え物は一切口にいたしません。
And everyone said, "It's good. We understand."
みんなはですね、あ、それはいい、いい。理解できました。
And it was based on the Bible and the Holy Spirit.
決議されたんですね。で、それらはこの聖書と聖霊によって導かれた決議でした。
But gradually over the years,
ところが年を減るにつれて、
those practices crept into the church.
そのような行いがですね、行為が徐々にちょっとずつ教会の中に入ってきました。
And into the lives of individual Christians.
そしてクリスチャン一人一人の中にも個人的に入ってきて、
apostasy and all kinds of division damaged the churches.
廃教と、そしてこの分裂が多くの教会を
damage.
にダメージを与えたんですね。
Right. And what happened? The mission of the church slowed down.
そうなるとどうなるかというと、教会が持っていたこのミッションがですね、遅れるようになったんですね。
Okay, and so Jesus gives the vision.
というわけで、イエス様がこの幻を与えられました。
First church he mentions was Ephesus, the one closest to where John was exiled.
では、7つの教会の一つ目です。エペソの教会です。このエペソというのは、パトモス島から一番近い町でした。
And yet, to summarize it, Jesus said this was a loveless church.
そうなんですが、イエス様はこのエペソの教会のことを愛が冷えた教会と呼んでいるんです。
And this Ephesus church symbolized the Christian church in the first century.
このエペソの教会は実際にあった教会ですが、同時に、1世紀の教会、時代の教会も象徴しています。
It started out with fire and the Holy Spirit and purity.
聖霊と力とそして純潔ということで始まった教会でした。
And then somehow it began to slowly drift away from that.
なんですが、徐々に徐々にその3つのことから離れていったんですね。
はい。So, we're looking at chapter 2 now, verse 1.
では、2章の1節を見ます。
And he mentions, this is a message for the angel of the church of Ephesus.
このメッセージはですね、エペソにある教会に向けたメッセージでした。
天使。
はい。
To the angel.
ですね。はい。エペソにある教会の御使いにこう書き送りなさい。
Angel means messenger.
まず、御使いに、述べ伝えたんですが、御使いという意味はですね、メッセンジャー。そのメッセージを伝える人という意味ですね。
Right. So it symbolically refers to the elder or leader of the Ephesian church.
で、具体的に言うと、それは誰かと言いますと、教会の長老であったり、教会の指導者たちのことです。
That person or those people, they would be responsible for delivering the message to the members.
それらの人々が、このイエス様からこのメッセージを受け取って、そして忠実に教会員に、信者たちに伝えるという責任を負わされています。
And they would also be responsible to help the church to apply the message.
それだけではなく、そのメッセージを実践に移す手助けをするという責任がありました。
Now in our time, whose job is it primarily to do that?
さあ、じゃあ今の時代で言うと、これをする役目の人というのは誰に当たるでしょう。
Take the message from Jesus and give it to the church. Whose job?
イエス様からこのメッセージを受け取って、そして人々に述べ伝えていく。
Pastors and elders.
牧師であり、そして長老ですね。
So it hasn't changed.
ですから2000年前も、そして今もそれは変わっていないんです。
And if I as a pastor give a message that'sNot from here to the people, I am not performing my duty.
ですのでもし私が聖書に書かれていないメッセージを人に伝えるのならばそれは私は責任を果たしていない
牧師としてね
牧師としての責任を果たしていないということになるんです、うん、
So Christ's messages are always medicine for spiritual illness
ですのでイエス様のこのメッセージというのは霊的病気の薬なんですねいつでも
Now, some of you take medicine every day, right?
さあ皆さんの中で毎日薬を飲んでおられる方がいらっしゃると思います、
はい、And, some of the medicine is bitter.
薬の中に苦いものもありますし、
right? you try to put it in there and drink without tasting it.
はい、もう口に入れたらすぐに苦味を感じる前に飲み込んでしまいますね。
Some of the medicine, the pill is too big and gets stuck in your throat.
他にはもうその錠剤、大きすぎてですね、粒が詰まっちゃいそうになることもあります。
So then you have to use a Obrato or some なんとかジェルかわかんないけど、just to get it down.
はい、飲むためにいろんなものを使います。
And sometimes God's word is like that. It sounds bitter. It's too big. We can't swallow it, but we have to.
時々神様のこの御言葉が、苦い、飲み込みにくい、大きすぎるって感じることがあるかもしれません。しかし、それでも私たちはそれを飲み込む必要があるんです。癒しのために。
We can be thankful that Christ is right there, walking among the churches.
イエス様がこの教会の間を縫ってですね、私たちの間を縫って歩いておられるということを本当に感謝したいと思います。
And ministering in a heavenly sanctuary.
そして天の聖所で、取りなしをしておられること。
Human hands may do great damage to the church.
人間のこの手はこの教会に大きな損害を与えることができます。
But the church will be victorious.
しかし、神の教会はそれでも最終的には勝利を得るんです。
Because it's his church.
なぜならそれは神様の教会だからです。
Let's read this from selected messages.
マラナタからです。サタンは欺くために奇跡を起こし、支配者として権力を樹立するだろう。教会は倒れそうに見えるかもしれないが、倒れることはない。もみ殻が貴重な麦から分けられるように、シオンの罪人が振るい分けられても、教会は残る。これは厳しい試練だが、起こらなければならない。
This is where we are in history right now. This is what's happening worldwide.
これが今世界中で行っているんですね。行われているんですね。
The shaking, the sifting.
はい。もう古いの時と言います。
And、
で、ちょっとすみません。ですね、画面に出す引用文はお手元の資料をご用意しています。そして、これはインターネットでもプリントアウトできるように後ほどいたします。
So you don't have to write.
はい。はい。
する必要ない。はい。いい。We don't want your hands to become like this. はい。Ephesus was a strategic city.
はい。で、エフェソという町はですね、とても重要な都市でありました。
It was a commercial center.
商業の中心地でもありましたし、
and a religious center for Asia Minor.
小アジアの宗教の中心地でもありました。
はい。It was especially famous for magnificent temple of the pagan goddess Diana, also called Artemis.
またこのダイアナ教のこのダイアナというこの宗教の異教の宗教の大きな神殿があるということでも有名でした。
はい。もう一つの名はアルテミス。
はい。もう一つの名前。はい。はい、
And that structure, that temple was considered one of the seven wonders of the ancient world.
そして古代ではこの神殿が七つの不思議と言われるぐらいこう有名だったんですね。
People would come and see that and their reaction would always be, wow, amazing.
はい、はい、まあ不思議と言いますが、すごい、七つのすごいこと。ということで有名だったんですね。その神殿を見てみんなが驚嘆するわけです。
Okay, verses 2 and 3, chapter 2. We're not going to read it, just you can look and listen.
はい。2章の2節と3節を、見てみます。はい。
Jesus commends the Ephesians for their good work.
読みはしませんけども、目は追っていってください。 イエス様はここで、あることを告げます。
He commends for their good work.
はい。ですね、それはですね、彼らの良い技をお褒めになるんですね。
He knew about their patience and their hard labor.
エペソの人たちが忍耐強く働き者であるということをイエス様は認められるんです。
Everything they did for him, he knew it.
もう彼らがするすべてのことはイエス様のためだったということをイエス様はよく理解してくださっていたんです。
And he knew they were standing up against those who were evil.
またイエス様はその悪の人たちに立ち向かっていたということもよく分かっていたんです。
エペソの教会員ですね。
はい。
はい。And against counterfeit apostles, you can read it there.
はい。またエペソの人たちは、偽物を、見抜いてですね、いたということもイエス様はよく分かっていたんです。
They had persevered.With patience.
彼らは忍耐をし続けて、
And, they did it all for Jesus' name's sake.
イエス様の皆がゆえに全てのことを行ったんです。
They didn't do it for their own prestige.
自分のためにやったんじゃないんですね。
They didn't do it for some position.
またそれをやっていいくらいにつこうなんても思っていなかったんです。
They didn't do it for power or fame.
また有名になろうとか権力を持とうとかっていう理由でやったわけではないんです。
They did it for him because they loved him.
イエス様のことが大好きだからイエス様のために全てのことをやりました。
But they got so busy with the work of the Lord.
しかし彼らは神様の働きのために忙しくなりすぎて
They began to forget the Lord of the work.
働きの主を忘れてしまったんですね。
You know, it is possible to just run crazy doing good things, but we forget about God.
これ、私たちでもよく陥りがちなことなんですが、神様のために忙しくなりすぎて、いろいろやるんですが、神様自身を忘れてしまっている。
So Jesus said, you've been doing many good things.
イエス様はここで、あなた方は良き技をたくさんしましたね。
That's wonderful.
褒めています。素晴らしいです。と言っています。
But,
しかし、
then we read verse 4.
4節を見ますと、こう書いてあります。あなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。
Wow. That's a powerful statement.
すごい威力のこの聖句ですね。
You have left your first love. You can see that two ways.
あなたは初めの愛から離れてしまったとありますが、二つの見方があります。
You've drifted from Jesus, who you loved in the beginning.
初めにあなたが愛していたそのイエス様から離れたという意味と、
And, or you have drifted from that love that you had, that kind of love, that temperature of love.
初めに持っていた愛のその熱から離れてしまった。
はい。The first love is not anymore.
とにかく、初めに持っていた愛がもうないということ。
It's important, a love relationship between Christ and every Christian.
イエス様と私たちクリスチャン一人一人の関係というのはとても大切です。
Christ and his church.
また、イエス様とイエス様の教会のつながり、大切ですね。
How does that love start?
この愛はどうやって始まったんでしょう?
Where does it come from?
どこから来たんでしょう?
Do we decide one day, from today, I will love God?
まあ、ある日突然ですね、宣言するかのように、はい、皆様、今日から私は愛します。
頑張ってね。無理です。You can't do that yourself. It'll last a few hours, days, then you're done.
はい。それをやってみても、まあ、2、3日でしょうかね、続くのは。はい、
This is the source of true love.
これはですね、ここに書いてあるのが、画面にあるのが、愛の源なんです。ヨハネ第一の手紙4の19。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。
When we turn from God,
私たちが神様から背を向けるとき、
When we get distracted,
神様から目を離すとき、
When we get too busy,
忙しくなりすぎたとき、
The first thing that starts to slide is love.
一番最初に下り始めるのが愛なんです。
What happened in the Ephesian church can happen to us.
エペソの教会に起こったことは私たち今の私たちにも起こり得ることです。
When they first heard the gospel message, they were excited, they were convicted.
初めにこの福音を聞いたときに彼らは確信を持ち心が燃えたんです。
In their heart, love and gratitude burned like a fire.
愛と感謝の気持ちで心が燃えたんです。
But slowly, without even noticing it, the fire began to die down.
しかし気がつかないうちにその火がどんどんどんどん消えてしまったんです。
The pressure from that pagan society,
異教のこの社会からのプレッシャーや、
the culture that was anti-Christian,
またキリスト教に反抗する、対抗するこの文化や、
はい、gradually chipped away and diminished.Their love for Christ.
それらのものが彼らの心に燃えていたこの火をですね、少しずつ消し始めていったんですね。
Just like Jesus prophesied would happen.
イエス様が予言した通りです。
It can happen in any period of history.
どの時代にも起こり得ます。
But Jesus said it would happen especially in the last days.
でも、イエス様はこうおっしゃいましたね。特に終わりの時代はこうなると。
はい。Let's read his words.
マタイ24-12 また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう、
How's your love?
皆さんの愛はいかがでしょうか、
What's the temperature?
温度はいかがでしょうか、
You know, is there an ice cube in there?
心の中に氷のかけらが入っているんでしょうか、
You know, somebody said sometimes Christian church is so cold you can ice skate inside.
ね、アメリカでよく言われることなんですが、教会があまりにも冷たくて、この真ん中の通路をスケートで滑れるって言うんですね。
You go to church. 教会に行く?おはようございますって言ったら相手が死んだのか。What happened? Where's the love?
はい、愛はどこに行ってしまったんでしょう。
はい。When Christ's love is burning.You can't hold it in.
イエス様の愛が心の中に燃えているときに私たちはそれをもう抑えることができないですよね。
Now, losing our love for Christ is the result of falling.
はい。この愛を失うということは、このイエス様から背を向けて、この下降線をたどっている、falling. 倒れてしまったということの、
はい、Look at verse 5.
現象なんですね。24の目視録の2-5
Remember where you have fallen from.
さあここにこう書いてあります、あなたはどこから落ちたかを思い起こしなさい、
いや日本語もはっきり落ちた Right? That's what happens when we drift from God. We fall.
神様から離れると必ず私たちは落ちてしまうんです、
はい、Christianity without love for JesusIs just a religion of forms and ceremonies.
イエス様に対する愛がないキリスト教というのは単なる儀式、形だけのものです。
No power to change lives.
力なんかもありません。人を変えてしまうぐらいの。
No power to save anyone.
誰一人として救うことだってできません。
Look what the spirit of prophecy says.
神の息子娘たちからです。単に信仰を告白するだけでは価値がない。クリスチャンとは、キリストのうちにいる人のことである。
Then another one.
Ministry of Healing. 福音に対して好感を抱かせる最も強い証は、愛し、愛されるクリスチャンである。
Now my question is, how much money do you have to have in a church evangelism budget to be a loving Christian?
さあ、では質問ですが、愛し愛されるクリスチャンになるために私たちの教会はどれだけたくさんお金が必要でしょうか。
言い換えると、
伝道集会をするために。
If you have no money in your church budget,
教会言い換えると教会にこの教会費がなかったとしても、
伝道費ね。You have no money to do evangelism.
はい、伝道費用がなかったとしても、
But you're a loving Christian.
もし私たち一人一人が愛し愛されるクリスチャンであれば、
You don't need the money.
お金は必要ないんです。
A loving Christian? Look what it says. The strongest testimony to draw people to Jesus.
そのような人たちは最も強い証なんですね。人々を引きつける、人たちなんです。
Hey, that's why Jesus said this.
なのでイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書13の34-35。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることをすべてのもとが認めるであろう。
You prove that you're a disciple when you love one another.
Wow. 私たちは互いに愛し合うとそれを証明するんですね。すべてのもとが認めることになる。
It's a living testimony.
これが生きた証というんですね。
Oh, but Pastor, what if I am showing Christ's love, but the other people don't love me back?
でも先生、私が一生懸命キリストの愛をこう示してんのに、相手はですね、私を嫌うんです。
いやー、もう意地悪だし、もう失礼なことばっかりで、How can I live with that?
そんなことにもう耐えれるでしょうか。
Hey, Jesus came to this world to show us what love looks like.
実はイエス様がこの世に おいでになったのは本当の愛とはどういうものかということを私たちに示すためにおられたんです。
And did everyone say, "Oh, thank you so much, Jesus"? Did they do that?
じゃあイエス様を見てみましょう。この世においでに、生きておられたときに。みんながみんな、イエス様ありがとうございますって言ったでしょうか。
What did they do?
そうではなく人々は何をしましたか。
Crucify him! Crucify! That's the result of loving.
十字架にかけようって叫んだんですよね。
Nothing new.
これが罪の結果なんですね。何も変わっていません。
If we experience something like that, Jesus said, rejoice! That's how they treated me!
もし私たちはそのようなことを体験したら、イエス様は、それがゆえにあなたは喜びなさいと、それを私も体験したんですよとおっしゃっているんですね。
The remedy for the Ephesian church, same remedy for us.
エペソの教会の人々へのこの治療法は、私たちの治療法でもあるんです。
And here it is, Jesus' words, verse 5.
イエス様の言葉が、黙示録2の5に載っています。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ私はあなたのところに来てあなたの食材をその場から取り除けよう。
Wow. To have the lampstand removed. What does that mean? No more light?Take it out.
食材を取り除けようってどういう意味なんでしょうね。もう光がないですね。
Remove it.
取り除けられるんです。
はい。In other words, return to Christ, he's saying.
はい。これ全部まとめて言い換えますと、イエス様のもとに戻ってきなさいということを言っているんですね。
Return to love.
イエス様を愛することに戻りましょう。
Return to the simplicity and purity of the faith.
シンプルで、そして清い信仰に戻りましょう。
Return to spending time with Jesus personally.
イエス様と個人的な時間を、交わりの時間を持つことに戻りましょうと言っているんですね。
Letting him teach you in the word.
そしてイエス様ご自身に教えてもらってください。個人的に御言葉を通して。
Has to be the word, not just imagination. In the word.
はい、想像ではダメなんですね。この御言葉からでないとダメなんです。
はい、spending time in prayer.
それから、祈りの時間を通して。
In worship.
またお礼拝を通して。
In Christian service.
そしてキリスト者としてのこのご奉仕を通して、
And opportunities like this.
またこれらこのようなこの霊的な集会を通して、
Now Jesus said, you know, if you don't, your lampstand will be removed.
さあイエス様はもしそれをしないんだったら、あなたの燭台をその場から取り除けようとおっしゃってます。
That's not a threat.
これはこの脅迫ではないんですよ。
It's telling them if you don't.This is what will happen. Turn around.
実はこういうふうに書いておいた方がよかったんですね。 もしあなたがそれがしないのだったら、あなたの心の中から怒りがなくなってしまいますよ。だから早く、U ターンしてください。と言っているんですね。
They knew Christ, but they drifted from him.
彼らはイエス様を知っていたんですが、彼らがイエス様から離れていってしまったんですね。
This, removing the lampstand reminds us of something very important.
もう一つこの食材を取り除けようっていうところからもう一つ思い起こすことがあります。
There is no such thing as once saved, always saved religion.
一度救われたらずっと救われるということ。これ間違いなんですね。
Our faith must be maintained every day.
私たちのこの信仰というのは毎日毎日新たにして持ち続けなくてはいけないものなんです。
メンテナンスね。If we don't, it'll fade away.
もしそれをしないのならば、その信仰は薄くなり弱くなってしまいます。
Right. Some people are more, they're more careful for their car maintenance than they are for their own spiritual maintenance.
人によってはですね、自分の車のメンテナンスはもうきっちりきっちり確実にちゃんとするんですが、ね、霊的なことはですね、そっちのけ。
But spiritual maintenance?
こんな感じ。
Right? That's not good. It's not healthy.
それは健全ではありません。
Sons and daughters of God, reading that this year.
神の息子、娘たち、皆さん読んでらっしゃいますか
?10月。
はい。読みます。人が清くなる唯一の方法は、神と同じ思いになることである。どうしたら私たちは神を知ることができるか。神の御言葉を研究することによってである。
Mm-hmm. So if we're not studying the word, then the opposite happens.
ですから、もし私たちが神の御言葉を研究していないのであれば、これと反対のことが起こるっていうことですよね。
Now jump to verse 6. You can look at it and listen.
はい。2章の6節に飛びますけども。Right.
Jesus again gives a commendation, a positive,commendation to the Ephesian church.
もう一つ、イエス様はエペソの教会にお褒めの言葉を述べています。
Because they took a stand against Nicolaitans. Who's that?
どういうことかというと、ニコライ州の人々の技をあなた方は憎んでますね。それはよろしいということですね。
History tells us they were a heretical sect.Of people.
ニコライ州どういう人たちかというと、この人たちはまあ異端の、異教の人たちなんですね。
And they held other Gnostic teachings.
はい。そして他のさまざまな教えを取り込んで。
And some of the church fathers say that how can we put this? That sect may have been started by Nicholas of Antioch.
アンテオ家によるニコラスという人が始めたのではないかと言われています。
かもしれない。はい。He was once a pagan who got converted to Christianity.
このニコラスさんは以前は異教徒だったんですが、改心してクリスチャンになったと言われています。
And he became one of the first seven deacons.
そして初代教会の初めの7人のこの執事の一人であった。
かもしれないね。はい、And you can read that in Acts chapter 6 verse 5. You write it down.
はい。書き留めてください。そのことは、使徒行伝の 6-5 に書かれています。はい。
If this is accurate,
もしそれが、正確であれば、
then it reminds us that heresies also spring up from within the church, not only from outside.
異端というのは、教会の外だけではなく、教会の中からも起こるんだということがわかります。
The Gnostic teachings were a huge problem facing the early church.
これらの様々な教え、教会に取り込まれたこの教えはですね、教会に様々な問題を持ち込んでしまいました。
Gnostic ね、Gnosis。
はい、Gnosis って言うんですけどもね、Gnosis 主義者って聞いたことありますか？
For example, what did the Nicolaitans teach?
例えばニコライ州の人たちはどんなことを教えていたかというと、
Now I'm going to tell you what they said and then we'll have a quiz. Is this correct? True or false?
はい。これ、こういうことを教えていたと言います。そしてそれは正しいか正しくないかちょっとクイズをしてみますね。
はい。行きましょう。Okay. So, the deeds of the flesh, what we do with our body, in our body, does not affect the purity of the soul.
私たちがすること、私たちの体がすることは、魂の救いとは関係ない。
魂と品性と、まあそういうようなこと。Okay, is that true or false?
はい。丸でしょうか、×でしょうか。はい、そうですね。
I see lots of, ありがとうございます。Right?
×です。
That's dangerous!
危険ですね、これ。
はい。In other words,
言い換えると、
they were saying this.
こういうふうに彼らは言ってるんですね。
Don't worry about what you do.
あなたが何をしようとも気にしなくていいですよ。
God knows your heart.
神様はあなたの心をちゃんとご存知ですから。
Just believe and you'll be fine.
もう信じてたらそれだけで大丈夫なんですよ。
丸か×か。
Yeah,
again. Thank you very much.
はい、×です。
But it was so clever and so popular that people were believing that.
ところがこの時代、もうとても人気のある教えでですね、人々はそれを信じ込んでしまいました。
はい、and remember, it was tied with a lot of other heresies, so the package looked pretty good.
その教えの中はですね、この、いろんな他のこの異端の教えとこう、混ざってですね、見かけはいいようにこう見せてあったんですね。
No wonder James wrote.
ですから、ヤコブがこう書きました。
FaithWithout works is dead.
技の伴わないこの信仰は死んでいるのと同じだ、
right?
ね。
Yeah, you know, we're not going to read that. You can find that James 2:20.
はい、ヤコブの2の20章に書いてあります。書き留めてください。
Now I found this quote. The next quote is not Ellen White.
で次にお読みする引用文はエレン・ジー・ホワイトではありません。
But it's in the SDA Bible commentary.
これは SDA のコメンタリーに書いてあったことです。
This one.
ゾッとするような教理的誤りは遅かれ早かれゾッとする不品行として反映される。人の行動とは必然的にその人の考えや信じていることの結果なのだ。
丸か×か。
Everybody
should be going like this, ping pong, ping pong.
皆さんで。ですね。はい。
We do from here. What we think, that's how we act.
はい。私たちがすることっていうのは、こことここから始まっていることですね。
Now, sometimes we can act. We're thinking one thing, but we act differently to protect our image.
時々私たちは、特に東洋の人たちは、思っていることを見抜かれないように違った行動をすることがありますね。
ああ、建前とか何やらか。いや、もうややこしい。God just wants people who are the same outside and inside.
神様は中も外も同じであることを望んでおります。
はい、jump to verse 7.
さあ、7節に飛びます。
Here Jesus is, talking about something very important, listening to God and hearing.
ここでイエス様は聞くということがどれだけ大切かということを述べておられます。
Remember the blessing involved hearing?
最初に読んだあなた方は幸いであるって言ったところに聞くことっていうことが入ってましたね。
はい、well, here we go.
さあ、聞くという漢字。
Do you use this one very much when you write a letter, when you speak?
お手紙を書くときにこちらの聞くという漢字を使われることよくありますか?
Very interesting.
とても興味深いです。
Over here is ear.
ここにまず耳があります。
Over here, ten eyes. I wonder why ten eyes.
ここに十の目という字があります。
Yeah, maybe it's trying to tell us, look very carefully.
よく注意深く見なさいよって言ってるんでしょうかね。
And then to really listen,
そしてよーく聞くためには
involves the heart.
心が必要なんですね。
If you're not listening with your heart, you're not really hearing.
心で聞いていないのであれば本当に聞いているということにはならないんです。
聞いてる? We often say that to each other, right? Are you listening to me?
ね、こう聞いてる？聞いてるの？って言いたくなりますよね。
Yeah, some of you, maybe you have husbands in mind. Did you hear what I said?
ご主人にちゃんと聞いてるの？とかって言ったことないですか？
で、答えが、うん。聞いてないよ。Yeah, there's some noise over here. Don't bother me, he's saying, right? We need to learn to listen with the heart.
私たちは心で聞く必要があるんですね。
And usually good listening means we're looking at the person who's talking to us. There's the eyes up there, right?
聞き上手の方って大体聞いてるときに私たちの方をじっと見ながら聞いてくださってますよね。
はい。If somebody's talking to you and you're, ah, はいはい、わかりました。はいはい。まあ、聞いてない。ちょっと !You look at me when I'm talking, right?
私を見てよ、見てよって言い
たくなります、ね。So, this is, I know the Chinese are pretty good putting that there. That's really listening.
ですからこの漢字というのはうまくできてますね。
はい。So, the promise is made to overcomers.
ですので、この7節の終わりには、終わりというですか、真ん中のところには、よく聞くがよい、勝利を得るもの、と勝利を約束してくださっています。
How do we overcome the problems and issues in this life?
じゃあ、私たちはこの世での問題や困難にどうやって勝利を得たらいいんでしょう
?How? Well, only through the blood of Jesus Christ.
これができるのはイエス様の血だけなんです。
By faith.In Him as our Savior.
イエス様にこの救い主としての信仰を持つことによって勝利を得ることができるんです。
Now, each of our study sessions together, we're going to look at two churches.
毎回セミナーは二つの教会を見ていきます。
はい。We only looked at one so far.
これで一つ目の教会が終わります。
というのはまだ終わってないよ。Okay, so the next one. We're looking at Smyrna.
では二つ目の教会です。
We'll try to move quickly, okay?
はい、早く行きますね。
And Smyrna was the persecuted church.
スミルナの教会は迫害された教会と言われています。
This was a town on the seashore.
これは海岸沿いの町でした。
About 50 kilometers north of Ephesus.
エペソから50キロ北に行ったところでした。
Many Jews lived there.
そこにはたくさんのユダヤ人が住んでいました。
And this church, Smyrna, along with the Philadelphia church, Jesus had no complaint.
で、この教会とフィラデルフィアの地に出てくるその教会、この二つだけはイエス様は文句を言ってないんですね。偏責をしていないんです。
He had nothing to tell them. Now you have this problem. Nothing.
イエス様はこの二つの教会だけにはあなたにはこういう問題がありますねって言っていないんですね。
スミルナ can symbolize the persecuted Christian church.
スミルナの教会は迫害された教会を象徴しています。
In the second and third centuries.
二世紀、三世紀の教会です。
Now chapter 2 verse 8.
二章の八節。
Jesus refers to himself as the first and the last.
イエス様はご自身のことをこういうふうに表現しているんですね。はじめであり、終わりである。
Or another place, the Alpha and Omega.
他のところには、アルファであり、オメガであり。
The beginning and the ending.
始まりであり、終わりである。
You know, Alpha and Omega, that's the first and last letter of the Greek alphabet.
ギリシャ語のアルファベットの最初と最後ですね。
はい。In English alphabet,
英語のアルファベットは A ですが、
Z, okay. I'm glad
皆さん発音がすごく綺麗です。
ね、
Z って言わないですね、英語の頃はね。
First and last in カタカナ。
はい、カタカナの最初。
覚えるか。Okay. So, he is not only the first and the last, he's everything in between.
ですので、イエス様は最初と最後だけでなく、その間も全部、という意味なんですね。
And knowing, understanding that should remind us of some important truth.
それを学ぶとですね、ある一つの大切な真理を思い起こします。
Paul wrote this to another church in Colossians.
パウロは、コロサイの教会にこう言いました。
コロサイ、okay, はい。
1章16から18。 万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも位も主権も支配も主権も権威も皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。そして自らはその体なる教会の頭である。彼は初めのものであり、死人の中から最初に生まれた方である。それはご自身がすべてのことにおいて第一のものとなるためである。
So, Revelation, we're reading a hint of this same thing.
ですので、この黙示録に書かれているところはこのコロサイと何て言うんですかね、こうつながっているんですね。
Jesus's titles are important.
イエス様の呼び名というのは大切なんです。
And especially when his titles reveal something about his character or his work.
特にイエス様の働きやイエス様の品性を表している呼び名っていうのはとても大切です。
Chapter 2 verse 9, he says, I know your works.
そして、二章の九節に行きますと、私はあなたのこの技を知っているという内容のことが、まあ一行目に書かれていますね。
He knows everything about us.
あなたの苦難や貧しさを知っている。私はあなたのことを全部知っていると言っています
。Nothing is hidden from his sight.
イエス様の目から何も隠されていることはありません。
Sometimes people think, well, I won't do that in the daytime, but at night, then I can go. I can just hide and no one will know.
ああ、もう昼間はバレちゃうけど、夜こうやって隠れていったら誰も気づかれないだろう。
God says, I know your works.
イエス様の目にはそれは聞かないんですね。すべてご存知です。
This reminds us that he is omniscient.
イエス様が全知のすべてを知っている、全知の神であるということです。
Now there are some people who think they know everything.
さあ、人によってはですね、自分がすべてを知っていると思っている方がいます。
Usually there are people you don't like to be around because they're so full of themselves.
そのタイプの方っていうのは大体人が寄りついてこないタイプの人ですね。
はい、何の話で知ってる？私知ってる。もう聞いたことある。You know, are you God?
神様なんですか、あなた？
はい。No one is omniscient. はい。Only God alone.
人間の中で全知の方っていうのはありえませんね、
And、
神様だけ。
Just because a person knows something doesn't mean they understand it.
またもう一つですね、いろんなことを知っているからと言ってですね、すべてを知っているからと言って理解できているとは限らないんですね。
You know, I know about computer code, how to write a computer language. I know about that.
私はコンピューターのこの、なんていうんですかね、この言語を知っていて、作り方がわかります。
You know, you need that to make programs.
プログラミングにそれ必要です。
はい、I had to take a class in university, programming.
大学でプログラミングの勉強したから。
How much do I remember?
さあ、その大学の学び、どんだけ覚えているでしょう
?0、10、0、0、0、0、0、nothing.
何にも覚えてないことが
多い。I didn't understand it.
ああ、自分のこと言ってるんですか？
はい。
はい。全然理解できなかったんですね、実は。はい。
And, you know, so I can say, yeah, I know about it. I know what it looks like. Oh, that's computer language. That's computer program. Can you do it? No.
はい、私はそのことに関して知ってるし、そのことも知ってるけど、できますかと言われたら全くできません。
So we can have a lot of information about the Bible, but not know God.
ですから、それと同じパターンで、私たちは聖書の知識だけ詰め込んでいてもですね、理解できている。というのとはまた別なんですね。そして、知っていても、たくさん知識があるのに、神様は知らない。信じていない、
But、
ということもあり得るんですね。
Jesus is commending them. I know your works. I know what you've been doing. Good job.
ところがイエス様はここでですね、私はあなたの働きをあなたの苦労を知っている、よくやったと褒めてくださっているんです。
He knew that they had many sufferings.
彼らはたくさんの苦しみや、
Yeah. It's not important for him to remove the trials.
苦しみがあったことをイエス様ご存知だったんですね。でも必ずしもそれを苦しみを取り除ける ということがいいのかどうかというのは別の話なんです。
What is important is for us to learn to trust him through those trials.
一番大切なのはその苦しみの中からイエス様を知ったかどうか、ずっと信じたかどうか、信頼したかどうかということが大切なんですね。
Right. Then he mentions in verse 9.
でその後9節に行きますと。
Talks about the synagogue of Satan.
後半のところにこう書いてあります。サタンの会堂に属する者たち。
What is that?
なんでしょうねこれ。
You know, in San Francisco, there is actually a church building that is a church of Satan. Says it on the front.
実はサンフランシスコには。サタン教会というのがあります。サタン、はい、本当なんですよ。
は
い。サタンを礼拝しているサタン教会、サタン教、
サタン教という宗教もある。
はい、はい、そうなんです。
And in America, there's freedom for them to do their twisted stuff.
はい、アメリカではそれも許されるんですね。宗教の自由として、はい、認められています。
And so you know, is that what this is talking about?
はい、ここで書かれているのはそのことを言っているんでしょうか。
Very strong words.
サタン街道でもう本当に強い響きですよね。
Now, what is a synagogue?
さあ、街道というのはまずそもそも何ですか?
That's a church, that's a building where the Jewish people go and worship.
ユダヤ人たちが集まって礼拝をする場所でした。
Why synagogue of Satan?
それなのになぜサタンの街道ってなっているんでしょう?
Probably because there were many Jews in Smyrna who were helping to persecute the Christians.
おそらくユダヤ人の多くがこのクリスチャンを迫害する人たちがいたのではないかということなんです。
Slandering the church.
教会を潰して。
Slandering.
教会を建設して、建設じゃなくて、教会を、教会のことを
悪口。嘘の言葉は悪口で、はい、あの人はね。
中傷してる。
してたこれこれこれこれ全部嘘。That's a slander.
今とてもいい日本語を思い出そうとしているので横から言うから出てこなかったですね。中傷してですね。はい。平たく言うと悪口ですね。
はい。悪口よりひどい。Okay. So, very, very bad. And they had a difficult time, the Smyrna Christians.
そしてスミルナに住むクリスチャンたちを困難に陥れたんですね。
And on top of that problem,
それに輪をかけるかのように
there was a new cult of emperor worship.
新しくですね、皇帝崇拝というのが始まったんですね。
Now, Japan should understand that.
日本人これ理解できますね。
Right. 日本人は天皇がYou know, how many millions of people died for a fake religion?
ね、mm-hmm. ちょっと前に、そんなに遠い昔じゃなく、ちょっと前に、日本人も、この天皇のために、どれだけ多くの方が亡くなっていったことでしょう。
はい。Because there were, like all times in history, some people who take advantage of people's dedication and use it to destroy them.
はい。で、まあ、どの時代にもあるんでしょうけども、この熱心な人たち、忠誠な人たちを利用してですね、この迫害を起こしたり、困難をこう引き起こしたり、問題を引き起こしたりするんですね。
But it was very real, and it was only required. You just take a little incense and put it on the thing, and just, you know, and then you're okay. It's like the fumie, just with the incense.
はい。で、この皇帝崇拝というのは、すごく、簡単にこのより分けられたんですね。一つまみのこのお香を皇帝のために炊いたらあなたは命が救われると。そうしなかったらもう処刑
という。And many Christians, I cannot do that. I serve one God.
で、多くのクリスチャンは、はあ、私はそれはできません。私は唯一の神様を崇拝していますからと言ってそれを拒絶したんですね。
Those who persecute Christ's church are actually persecuting Christ.
このような神の教会をまた教会員を迫害するということは神を迫害しているということなんです。
It's a very serious thing.
とても深刻なことです。
Here is what Jesus said in Matthew 25:40. はい、これ。
マタイ25-40にこうあります。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。
That's simple, but very deep.
とてもシンプルなんですが、とても深いですね。
And when you and I read this,
私たちがこれを読むときに、
we should be thinking,
考えるべきなんですね。
How am I treating my fellow church members and family?
自分は家族やまた仲間のクリスチャンたちをどのように扱っているだろうかと。
Because what I do, I'm doing it just as if I did it to Jesus.
なぜなら私がすることは全くイエス様にしていることと同じだから。
So Jesus is telling the people in Smyrna, they're treating you badly, but they're doing it to me.
で、イエス様こう言ったんですね。このスミルナの人たちはあなた方クリスチャンにひどい仕打ちをしているが、彼らは実は私、イエスにやっていることなんだとおっしゃっているんです。
Then verse 10.
10節。
Jesus said, Don't fear what is coming.
あなた方は恐れてはならないと書いてあります。
You're still in my hands.
あなた方は私の手の中にあるんです。
No matter what happens.
何が起ころうとも。
And your trial, it's real, but it will just be short.
あなたの困難は、現実的なものであって苦しいかもしれない。しかし、それは短い、すぐ終わる。
In fact, it even says 10 days.
はい。日にちまで書いてますね。10日間の間だけだと。
Yeah, and when you think of prophetic time, 10 days, very short.
はい。予言的に言うと、この10日間というのはとても短いと言うんですね。
God might allow unpleasant things to happen to us.
神様は私たちにもう心地の良いことじゃないこと、苦しいことを、起こること、許されることがあります。
But remember, it's Satan that does it, not God.
しかし、それを起こしているのは神様ではなく、サタンであるということを忘れないでください。
It says, the devil is about to throw some of you into prison. That's who's doing it.
ここにこう書いてあります。後半ですね、10節。悪魔があなた方のうちにあるものを試すために、獄に入れようとしている。
It's most important that we trust God.In all circumstances.
ですから、これをやっているのは悪魔なんですね、サタンなんですね。どういう状況にあっても私たちは完全にイエス様に信頼するということが大切なんです。
Even if it means we have to sacrifice our life, trust him.
たとえそれが自分の命を落とすことになっても、イエス様を最後まで信頼し続ける。
And then
これが大切なんです。
11
節。
Whoever has ears to hear, there it is again.
またありますね。耳のある者は、御霊が祝福会に言うことを聞くがよい。
So, do you have ears?
さあ、皆さん、耳ありますか?
Yep, there they are. They're still
there. ない方いらっしゃいますか?
Do they work?
はい。あってもちゃんと機能してますでしょうか?
Right, you know, some do, some don't.
はい、機能している人、機能していない人、様々です。
I have a friend who, 2 weeks ago, something happened.
2週間前に友達に何かが起こりました。
Suddenly, the ear on this side stopped hearing, 100%.
片方の耳が 100% 聞こえなくなりました。
だんだんじゃない、急に。And the doctor doesn't know what the real problem is.
医者はこの原因が分かりません。
Maybe this, maybe that.
これかな、あれかな。
Giving medicine and treatment.
薬や治療をするんですが。
And this person said their hearing has come back maybe 30%.
で、まあその結果 30% ぐらい、聴力が戻ったようです。はいはいはい。
But you know, is it these things that hear, or is it really in here?
でもよく考えてみると私たちはここの器官で聞いているんでしょうか、それともこことここで聞いているんでしょうか。
Remember the 漢字 heart.
はい、聞くっていう漢字に心っていう漢字が入ってましたね。
So whether it comes through here or through here or through here, it must go here.
はい、ここから聞こうとも、ここから聞こうとも、読み物から聞こうとも、それらのものはすべて心の中に入らなければ本当に聞いたとはならないんです。
If you have ears, Jesus is saying, listen.
耳があるのならば、 聞きなさいっていうんですね。
Listen to what the Holy Spirit is saying.
聖霊が語っていることを聞きなさいっていうんですね。耳がない人なんかいないのに、耳があるものはって言っているのはこういうことなんです。
Your struggle will not be long.
私たちのこの困難は長く続くことはないと約束してください。
At the end of everything, Jesus returns.
そして最終的にはイエス様が戻ってこられる。
Don't forget.
そのことを忘れないでおきましょう。
Tomorrow, we're going to look at two more churches.
明日はあと2つ学びます。
In the 11 o'clock hour.
11時からですね。
And then another two in the afternoon.
そして午後2時からあと2つ学びます。
So if you have time, I suggest that you read the next four churches from chapter 2 and 3.
ですので、時間があるときに、明日学ぶ4つの教会ですね、聖書を読んでおいてください。
And it will help to understand better tomorrow.
はい。そうすると、話がさっさ行ってしまいますので、よく理解できると思います。
はい。So, I think that's it for today.
はい。ありがとうございました。はい、では、お祈りしましょうね。はい。でお祈りを持ってとりあえずセミナーを締めたいと思います。お祈りします。天の神様、あなたが御使いを通して、すなわち教会の指導者たちを通して、また私たちを通して、たくさんの素晴らしいメッセージを与えてくださっていましたことを感謝いたします。これらのメッセージをどうか私たちが心でしっかりと聞き、そして守っていくことができるように助けてください。あなたが約束してくださった素晴らしい幸いを私たちが体験することができますように。そしてどのような状態にあっても、状況にあっても、私たちがその幸いを他の方々に喜んで携えていくことができますように、私たちを使わせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。